アウトライフ FM、 このポッドキャストは雑談系ポッドキャストです。今回はゲストにタオルさんをお迎えしております。タオルさん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい。ではタオルさん、軽く自己紹介をお願いしていいでしょうか。
はい。今回はタオルという名前でラジオの方に参加させていただいております。主に趣味の活動の方をしている、アカウントで動いてます。
はい。おはようございます。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
タオルさんとは、ツイッター、まぁ、X ですね。で、お声掛けというか、お話をいただいた間柄でして、なんと、この青空 FM をお聞きいただき、ぜひ話したいということで、ゲスト出演希望をいただきました。じゃあ、今回はありがとうございます。
はい。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。まあ、先ほどの自己紹介でもあった通り、今回はまあ趣味の話をしたいというところで、一応事前にいただいてたのが、ガンダム、音楽、ガチャガチャあたりというところなんですが、これはもう順番にガンダムからいっちゃって大丈夫ですかね？
はい、そうですね、はい。
はい。じゃあまあ、軽くガンダムについてなんですけど、タオルさんはこうガンダムはどこからハマったりとか見たりとかされてった感じですか？
私は物心ついた時が F91 で、うん、その後平成ガンダムを見てずっと生活してる感じです。
はい、全く僕と同じ多分同世代なんだろうなって感じなんですけど、
です、ね、はい、
僕も物心ついた、まあ物心つくかつかないかぐらいが逆者 F91 って感じで、その後のテレビアニメ、はい、まあ、V ガンですね、ビクトリーガンダムを自分の意思できっちり見ていたと、まあ、そんな感じでしたと。なんかもうそれぐらいのなんだろう年齢だと、
はい、
まあ、F91、V ガンあたりは結構小難しいというか、こう分かる分からないみたいなとこあると思うんですけど、はい、タオルさんはなんかその辺は大丈夫でした？
なんか大人になってから見直して違うんだなっていう印象はありましたけど、うんうん、子供の時は何だろう、子供らしい感覚で受け取ってました。
ああ、やっぱそうですよね。
なりますね、やっぱり。
うん、
なんか登場人物の動きとかは大人になってからの方が見てると全然違う感想を抱きましたね。
なんかめっちゃわかる感想だな。その時って、その、F91 は劇場版じゃないですか。
はい。
あれは劇場に見に行ったって感じだったんですか？
いや、森口博子さんが、うん、
はいはいはい、
テレビで歌を歌ってらっしゃるのを、なんかすごくちっちゃい頃に見てるのが一番古い記憶なんですよ。
お
ー。で、あとはその兄弟がいるんですけど、
うん、
まあ、プラモデル買ってもらってたりとかしてて、家族、うん、それが F91 だったんですよね。
いや、いいですね。
なんかちょうどその上に兄がいて、うん、ちょっと先、昭和の方もかじってる人だったので、
うん、
っていう感じで、なんかガンダムとかは、あと、いとことか親戚とかにも話を聞きながら、
はいはいはい。
ずっと追っかけてましたね。
いや、いいっすね。やっぱ、あの時代、プラモデル、そして、森口博子さん F91 というと、やっぱエターナルウィンドウ、まあそして、テレビでは歌ってないかもしれないですけど、君を見つめてとかもやられたと思うので。
ああ、あれカバーアルバム最近出ましたよね。
出ました。めっちゃ良かったです。
あれはなんか楽曲投票をした時の、
はいはいはい、
なんか入れた曲が無事に収録されて、すごいホッとしました。個人的には。
めちゃくちゃわかりますね、それ。僕もと投票しました。
結構なんかネット企画とか YouTube の番組とかがすごい楽しくて、
うん、
あれはあれで結構良かったですね。
なんか、なんだろうな、その、森口博子さんやっぱり歌手なんですけど、その、経歴上どうしてもこう、はい、バラエティアイドル、バラドルをやってた時期が長いので、喋りはすごい上手いんですよね。
そうなんですよ。
うん、
だからなんかその普通の、うん、普通のっていう言い方なんですけど、なんかその他の歌手の方のなんか番組とかだと、なんかその進行役の方とかがいらっしゃったりもするんですけど、森口さん結構進行役も含めて一人でやられたりとかしてて、さすがだなっていうので、結構テレビ番組もなんか 音楽番組とかもそうだし、うん、バラエティも全然やってるのを子供の頃から見てたので、
うん、
結構見慣れてるのもありますし、すごい安定感ありますね。
いやそうですよね。結構その、テレビの話になっちゃいますけど、お昼タイムというか、12時、13時ぐらいに結構、それこそいいともだったりとか、なんか、旅番組だったりとか、料理番組だったりとか、ちょいちょい出てらっしゃいましたもんね。
そうなんですよね。
だ
からなんか今はすごく音楽的なアプローチのものを受け取ってるんですけど、なんか時代に合わせてすごい変わってきた中で、森口さんは結構重要なポジションにいますね。
いやー、そうっすよね。なんか、ちょっと森口博子さんの話になっちゃったんですけど、ガンプラ、プラモデルの話もちょっとしつつというところがありまして、まあ、さっき F91、まあ、兄弟、ご兄弟だったりとか、親戚でって話があったんですけど、タオさん自身も結構ガンプラ、プラモデルはハマってた感じですか？
あ、今でも作ってますね。
はい。いいですね。
はい。
これは、どうしようかな。昔のキットの話をするか、最近のキットの話をするか、どうしようかな。
あ、最近。でも今、再販のが多いから、どの道なんか、
そうなん
です
ね、
新しいキットも、何年か前とかになっちゃいますね。
じゃあまあ、昔のキットで言うと、まあちょっとお聞きしたかったことがあって、当時やっぱり SD ガンダムめっちゃ流行ってたじゃないですか。BB 戦士だったり、元祖 SD だったり。あの辺もやっぱり好きだった感じですか？
あ、もうがっつり通ってますね。
いや、そうですよね。
割となんか、自分より年齢ちょっと上の方がドンピシャなんですよ。
はいはいはいはい、わかります。めっちゃわかります。
だから今、40歳前後の方、ちょうどその、今活動してるアカウントの前のアカウントが、そんな SD ガンダムの好きな人たちで集まってたアカウントだったんで、結構そうすると目上の方が割合多かったかなっていう感じでしたね。
なんかタオルさんが好きだったその当時の、まあ、SD のキットってどういう感じのやつだったんですか？
私は、BB 戦士が多かったです。
その、いわゆるガンダムを SD 化したやつもあれば、武者ガンダムだったりとか、ナイトガンダムだったりとか、いろいろあったと思うんですけど、そのあたりはいかがですか？
一通りかじってるんですけど、たまにその元祖とかに行くと、ナイトガンダムとか、G フォーミュラーとかあの辺ですかね。
いや、いいっすね。
なんか多分、世代が近い人だと共感するのがそのここの辺なんですよね。
めっちゃわかります。僕もまさにその時代で。元祖 SD、僕も実は兄がいて、3つかな ?3 つ上だと思うんですけど、兄は結構その元祖 SD とか、ナイトガンダム、武者ガンダムもそうだったのかなとかを結構持っていて、なんか僕はそれを横目で見つつ、その、ガンセイバーとか、あとは、正規兵、ガンレックスとか、ナイトガンダムのちょっと後の方だったりとか、あとは、エルガイアってあの、
飛行士
ですね。そうとか、っていうのをこう、なんとなく触りつつ、結構僕がガンダムがハマったのが、そのアニメもそうなんですけど、G ジェネ、ゲームから入ったとこもあったので、G ジェネの SD ガンダムのキットみたいなのがあったんです、あのあたりが結構自分で買って作るみたいなのがめちゃくちゃやってた時期でした、
ね。あの時ラインナップすごいたくさんありましたよね、G ジェネシリーズって。
いや、そうなんですよ、いっぱいあって。
なんか当時その、まだ立体化されてないのが立体化されたっていうので、結構買ってましたね。
いや、そうなんですよね。
はい。なんだろう。私は結構後の方なんですけど、GP04 とか、何回か買いましたね。
僕もあの、GP シリーズだと GP04、あの、ガーベラテトラではなくて、04ガーベラの方が、僕が一番好きかもしれない。めっちゃわかる。
なんかでも GP04 はちょっとマニアックなんですけど、その後あの、武者の三国伝の、なんか一部パーツ替え、で、帝砲ガンダムっていうのが出てたりとか、そういうのがあったんで、なんかすごい縁のあるガンダムで、すごいいっぱい買ってました。なんか同じのいっぱい買ってた なんか情報だけ。
なんかありますよね、そういうの。この、まあ、キットでもあるし、この機体が好きっていうので買っちゃうみたいな。
そうですね、あります、あります。
僕、青空 FM でもちょっと話したんですけど、クラスターガンダムがすごい好きで。
はい、ああ、聞きました。
はい、ありがとうございます。昔出てたあの、キットのハイグレードの144分の1かな、
あの、100分の1。
はい、100分の1でしたっけ。
はい。
あの、
背が低いモビルスーツだから、
そうですよね。
液がちっちゃいんですよ。
うん。箱が、それまでの144分の1と同じサイズなんだけど、中身が100分の1でしたっけ。
そうですね。
そうですよね。
な感じで。
で、あの当時のシルエットフォーミュラシリーズって、あの、機体が横向きにパッケージに書かれてて、
なんか身長測るみたいな感じ。
そうそうそう。メモリがついてて、クラスターは14メートル、16メートルぐらいなんですけど、あの、足元 1.8 メートルのところに人間がいるみたいなパッケージになってて。
懐かしい。
はい。もうそれがすんごい好きで、何回か同じものを僕も買ってて、その、子供の頃を作っては壊し、また買ったりとか、その大人になってから、その、はい、それこそさっき言った再販とかで見かけたら買っちゃうみたいな感じで。はい、で、まあ、さっきもちょっと新しいプラモデルみたいな話ありましたけど、はい、まあ、良くも悪くもプレミアムバンダイでたまに新しいキットが出る中で、はい、マスターグレードかな、クラスター、
マスターグレード、
ね、はい、出たんで、いや、もう、はい、めちゃくちゃ嬉しかったですね。
ついにシルエットフォーミュラーまで出ましたもんね。
いやー、すごいっすよね。
なんかあの F90 のハードポイントがいっぱい出てるじゃないですか。
うん、はいはい。ミッションパックかな、はい。
になって企画で、なんかあれもなんていうか新しく出てるのもあるし、昔から好きなのとかもあったんで、
うんうん、
あれは楽しいですね、毎回。
いや、あれはもうなんか、人によっては26タイプとかでしたっけ？
ですね、アルファベット
の、はい、分の F90 のそのマスターグレードを26体買って、で、そのパーツを全部つけて並べるみたいな。
あ、たまに見かけますね。
あれはすごいっすよね、きっと。やろうと思えばもちろんできるんですけど、単純に場所がなくてできないっていう。
ああ。飾る場所問題は結構ありますね。
いやー、そうなんですよね。
プラモデルでかくなると置く場所ないですもん
ね。ないですね。
で、
やっぱり壁とか天井とかないとすぐ埃だらけになるんで。
ああ、確かに。
いや、そうなんです。掃除も大変だし。
すごいです
ね。いやー、なるほど。ありがとうございます。いいっすね。やっぱなんか世代が同じな感じがして非常に楽しいですね。
なんかあの、うん、以前、なんだっけ、技術書店で、
はいはいはい、
にお話ちょっとしたんですけど、うん、うん、多分年齢近いんだろうなっていう感じで、うん、うんうん、してたので、まあ多分同じ時期に同じようなものを大体見聞きしてたんだろうなっていうので、いつもラジオとか聞かせてもらってます。
はい、いやー、ありがとうございます。非常に嬉しいです。
はい。
なんか、その上でちょっとこう、ガンダム話、まあ、佳境というか、次の話っていうところで、
はい、
悩ましいところに入っていくんですけど、
はい、
まず、その、作品として、どのガンダムが一番好きですか？
私は、モビルスーツバリエーション。
お、MSV。
あれなんですよ。あんまりなんか、これっていうのはなくて、
ほう。
なんかその、あんまゲームとか資料でしかないやつが結構好き で、
うんうんうん、
で、それもやっぱりジジェネの一番最初のやつに出てたやつで、
うんうん、
あ、こんなのいるんだね、みたいなのを500本見ながら友達とかと話してたりとかしたのが一番気に入ってるやつが未だにそれっていうので。
うわー、なるほど。
なんかあの、百式回とか、
う
ん。
はいはいはいはい。
ガンダムマーク3とか、
はい、
量産型ゼータ、はい、ダブルゼータ、
はい、
ニューとか、はい、この辺ですね。
あ、やっぱり、
あんまり立体物恵まれてない感じのやつですね。
そうですね。
ミディは。
量産型ニューガンダムは最近でもないですけど、ここ1、2年で。
あれはもうなんか、映画に出てきたやつがあるんで、
うん、
あれなんですけど、
うん、
で、 実際なんかゲームとかで遊んでるときは平成ガンダムの機体を使ってゲームで遊んでることが多いです。
なるほどなるほど、やっぱそうっすよね。
なんか MSV もでもシードとか00とかでもあるじゃないですか、
うん、
割と新しい方のやつでも、うん、なんかその辺も結構小説とか読んでたんで、
うん、
なんかその資料的なやつも持ってたりとかして、
うん、
だからなんかシードとかも MSV だし00もなんかそうですね、番外編の機体がすごい好きだったりとかしますね、う
ん。なんか00だと F とか P とかでその、
ああ、ついてますね。
ついてるやつで、多分小説とかコミックとかみたいなやつですよね。
そうです、そうです。
なんで、アストレアとか、アバランチダッシュ、エクシアのアバランチダッシュみたいな、はい、とか、00は結構その辺ですよね。
あとは、鉄血のオルフェンスとかも、はいはいはい、なんか、割と周りに好きな人が多いのもあるけど、
うん、
テレビ本編じゃないキャラクターとか機体の方が好きですね。
鉄血はだってあれ設定上悪魔の数と同じだけガンダムフレームがあるから72とか4とかあるんですよね。
はい、いっぱいいます ね。そのうちの一部が出てるだけっていうので、うん、なので結構なんかゲームでマニアックな機体が出ると鉄血は使ってましたね。
いや、いいっすよね。
もう下げでうん、もうほとんど鉄血の機体ばっかり使ってる感じなので、
そうなんだ。ちょっと後でジジネーターなどの話もちょっとしたい。なるほど。じゃあ
やってますよね。
はい、やってます。 MSV、 そっか、 MSV って、まあ、さっきお話聞いた限りだと、まあ、宇宙世紀ってところで、まあ、ファースト、ゼータ、ダブルゼータ、逆者みたいなとこなんですけど、まあ、一応 F91 にも、はい、F91MSV だったかな、ちょっと正式名忘れちゃいましたけど、あたりがあったりして、
キャノンとかツインベスバー的
だし、そうそうそうそうそう、あって、ただそこまで比べると、今までと比べると F91 はそんなに商品展開というか展開はなかったかなという印象もありつつなんですけど、
そうですね、なんか、うん、今手元に今日ガンダムの資料集を持ってる状態でお話ししてるんですけど、
さすが、うん、
逆者止まりなのかな、持ってるのだと MSV は、うん、そうですね、 F91 はあんま乗ってないですね。
なんかあれでしたよね、その F91 のその企画自体が結構テレビでやるか映画でやるかみたいなので2点3点
しつつ、ね、
でなんか F90 っていうそのまあ機体群というか設定もうそのあたりとその絡めてどういうふうにその宣伝広報をやっていくかみたいなので、プラモデル展開されたりなんだったりだから、 F90 って MSV ではないんですよね。その F91 の MSV って立ち位置ではなくて、
違います
ね、独立した
物語ちゃんとあるんで
って感じなんで、なんか逆にそれがあるがゆえに F91 はそんなに MSV がないのかなみたいなところもありつつなんですけど、
あとあの、うん、いいですか、
どうぞどうぞ。
あのちょっとマニアックなあれなんですけど、うん、あのシルエットフォーミュラのプラモデルの中にサッシが入ってて、そこになんか MSV 的な機体がいっぱい乗ってたりとか、
うん、MS ハンドブックってやつですよね。
ですね、昔はああいうのいっぱいあったんで、
うん、ひっくり返せば多分どっかにありますね、それ。
なんかそこになんかプラモデルを改造した機体の、
ありました、ありました。
とかなんか、その辺になんか多分、ほとんど MSV 的な要素が入ってるのかなっていうので。
確かに。その、ハーディガンだったりなんだったりっていうところも紹介、その、元のハーディガンじゃない、今おっしゃったような改造されたハーディガンとか。
そうです、そうです。
なんならジェガンとかもありましたもんね。
ありましたね。
なるほどな。
その時代はなんかその小冊子とかに載ってるやつしかなんかデータがない機体が結構たくさんあります
ね。ありましたね。その、F91、F90 シルエットフォーミュラ世代だと、多分、あれなんですよね、あの、W83、スターダストメモリーとか、ポケセンとか、はいはいはい、あの辺も、その、なんだろう、そういうプラモの説明にしか書いてないみたいな、 その機体そのものもそうだし、なんか武装とか設定とかもあったりして。
名前だけしかわかんないのありましたね。
で、あの時代だとやっぱガンダムセンチネル、S ガンダムとかがあって、あのあたりも結構そういう設定だけみたいな多かったですよね。
そうですね。センチネルはもう雑誌見ないとわかんないですから、あれは。
わかんないですね。いやー、なるほど。なんかじゃあ、MSV、まあその特定の MSV シリーズじゃなくていいんですけど、MSV 系、シリーズ系の機体で、この機体一番好きだなみたいなあったりするんですか？
だから結構それが選べなくて。
うん、そうっすよね。
だからよく投票とかあるじゃないですか。
ありますね。
ガンダムの人気投票とか。
うん。
ああいうのが全然投票できない人間です、私は。もう
めっちゃわかります。
絞れない、全然。
一回しか投票できないだと、僕も多分できないです。
できないです。
毎日一回で、期間中何回だったら、はい、あ、じゃあ、何機かあるから、今日はこれ、あれはこれできるんですけど、
はい。
もう、全機体、まあ、MSV とか、なんか F91 で絞っても、1機は選べないですね。
ああ。なんか、そんな感じなので、私も好きな機体っていうと、5体ぐらい最低でも上げないといけなくて、みたいです。
まあ、お聞きしてもいいですか、5体。
ああ、でも、大体DJSER とか、
うん、はいはいはい。
ビッグディアス2とか。
おいいっすね。
あの辺ですね。で、5体埋まっちゃうんですよね、その時期の機体で。
ああ、じゃあ結構、ゼータ系の MSV 的な感じはお好きなんですね。
そのぐらいですね。
うん。
ってなると、アナザー世代のガンダムとかをすっ飛ばしちゃうんで、
うん。
ああってなっちゃうんですよね。
まあ確かに。いわゆる G ガン以降ってことですよね。
そうですね。
はいはいはい。確かにな。
なんかウィングとか、
うん、
X とかターン A とか、
うんうん、
あの辺、
うん、
私小学生ぐらいだったんですけど、
はいはい、
まあ、大体なんか嫌いなものはないあったので、
うん、
出てる機体大体好きですね。
いやー、確かにそう言われると僕もそうかも。
で、なんか今結構いろんな商品とか出てるじゃないですか、
うんうん、
だから結構それで好感度がまたさらに上がる機体とキャラクターがいて、
うん、
余計選べないですね。
いやー、特にその、ここ1年ぐらいだと、GWX、まあ、GWingX がちょうど30周年だったじゃないですか。
あー、やってますね、いろいろ。
はい。で、まあ、その、大々的に出てるものもあれば、まだこれからってものもありつつなんですけど、やっぱ今この、はい、音と声と映像がついて出てくると、ちょっとグッときちゃいますよね。
ありますね、それは。はい。
またさっきの、ディレネーターナルじゃないですけど、定期的にそのゲームとかで、供給というか、があるので、はい、そのあたりもいいっすよね。
ですね。なんかそのゲームとかで新しい描写とかが加わって、また活躍してくれると、また先続くので、それは助かるんですね。
いや、そうっすよね。なんか、ウィングだと、フローズンティアドロップでしたっけ、
はい、
あれでまた設定がちょっと大きく
変わりますね、ま
あ、はい、追加されたりなんだったりで、はい、で最近だと閃光のハサウェイ劇場版やってますけど、はい、ちょうど6、7年前にもうなっちゃうのかな、2020年前後にスパロボにクスイとペネロペが参戦して、
ああ
、はい、でクスイのなんか背中につける延長ミサイルポットみたいなのが、
はい、
あのあたりでちょっと脚光を浴びて戦闘アニメで実装されたんで、あのあたりはなんか今まさにおっしゃったような、はい、話ありましたね。
だからクスイとかも、うん、あれも小説しかなかったじゃないですか。
いや、そうなんですよね。
だからなんか小説とかも小学生ぐらいの頃に読んでたんですけど、
めっちゃわかる。
なんかそれも資料集にイラストだけあって、
うんうんうん、
ゲームはちょっとだけ出てるからちょっとだけわかるみたいな、
うんうん、
あとなんか宇宙世紀ものはなんだろう、 G ジェネをやるのと小説も読むのと、
うん、
とかやってましたね。
めっちゃわかりますね。
なんかシードとかダブルオーぐらいになると年齢上がってきたんで、
うん、
普通に本屋さんで自分で買って読んでたんですけど、
うん、
宇宙世紀ものは図書館に友達と一緒に借りに行ってみんなで読んでました。
いいっすね、その友達と一緒に読むのいいっすね、羨ましい。
そう、なんか回し読みしてたんですよ。
ああ、なるほど。
だから最初誰かが図書館で借り出して、うん、であるんだへーっていうので、
あ、そっか、そういう感じか。
それで結構富野由悠季作品はランバインとかもみんな読んでましたね。
ああ、え、リーンの翼とかってあったんですかね。
ありました
あ、すげえ、そうなんだ。
なんだっけ、あれ結構何回か新しくなってる表紙があるんですけど、はい、古い作品なので元は、はい、多分探せば図書館とかあるんですよ、前から。ほんで、スパロボとかが流行り出したら、みんないろんなロボット作品をチェックし出してみたいな。
いや、なんか、なんかいいな、うん。
なんだろうな。私の周りは結構いろんなのが好きな人が多かったんですけど、うん、なんかリアルロボットが好きな人、スーパー系が好きな人とかで、見ていく作品が年が上がるにつれどんどん変わってきちゃってて、
うん、
その辺はもう本当好みの問題かなっていうのはあったんですけど、
うん、
まあ、なんかだから結構10代の頃のそういうのが未だに尾を引いてる感じですね、好きなものは。
いやー、もうなんかめちゃくちゃわかるっていうか、僕もアイコンガンダムにしてるぐらいなんで、もうずっとそうって
感じです
けど、はい、なんですけど、いやー、なるほどな。どうしようかな、今だいたい30分ぐらいなんで、
でも
最後にちょっと、まあ、ガンダムゲームってことで、まあ、ジージネーターナルの話をして次行こうかなと思うんですけど、エターナルは結構あれですか、はい、がっつりやってる感じですか。
あ、のんびりやってます。
はいはいはい。
なんかあの、うん、ガツガツはしてなくて、うん、あんまりやりたくないイベントとかステージはすっ飛ばしてます。
あ、そうなんですね。なるほどなるほど。
はい、
まあ、じゃあ楽しめる範囲で楽しんでいると、そんな感じなんですね。
そうですね、もうその好きな機体だけ育てて、
うんうん、
好きなイベントはやりみたいな、ガチャガチャは石が溜まったら回す、うん、あんま無理はしないみたいな。
いや、非常に健全で素晴らしい遊び方だと思います。
だからもうその課金してガチャガチャたくさん回したりとかしてるのをネットで見てるんで、
うんうん、
こうアクセスできないですよね。今は、1周年記念のガチャですか？
はい。
あれもそんなに回したりしなくて、
うん、
まあなんか幸い必要な機体は揃ったみたいな感じなので。
あ、そうなんですね。
はい。
今、
ちょうどな、
うん、
ダブルを、
うんうん、
ウィング
とトールギスですね。
トールギスやってますよね。うん、なんかまあ、ガチャガチャは出たので、あとは限界突破を。
う
ん、ゆっくりやっていこうかなぐらいな感じで。あとはダブルオーの、うん、あのガッテスとか、
ガラスと
か、その辺も結構好きなんで。
ガ系ですね。
ガ系がそうなんですよ。ちゃんとゲームで使うの初めてで。
確かに。
で、今回なんかガルムガンダムもちゃんと実装されてて。
いましたね。
いたんで、ああ、そこはやったと思いましたね。
確か。あれですよね。ジンクスかスローネからガルムガンダム行って、その後、そのガデッタとか、ガケに行く感じですよね。
ですね。ジンクス3の次？
あ、3からでしたっけ？
ガルムですね、
うん。
なんかあれも結構 MSV の要素がいっぱい入ってる機体なので、
うんうんうん、
前から好きなんですよ、結構。
うん、
ただなんか、プラモデルとかにはなったことがないので、
あー、
ま
あ、
ゲームで動いているところを見るしかないっていう。
確かにガルムガンダムプラモ見たことないかも。立体物あるのか
な。ないと思います、多分フィギュアにもなってないと思いますね。
結構そのあたりが、まあ、さっきの話じゃないですけど、小説とか漫画だけの設定、それこそ MSV みたいにもうプラモデル売りますみたいな展開じゃないと立体物なかなか出なかったりしてますもんね。そうです、
なかなか出なくて、
うん、
今ダブルオーはそれこそプルトーネとか、
うんうんうん、
ラジエルは昔雑誌についてきたんですけど、
うん
うん、なんかあの辺とかはもう本当に立体物が出てくるだけ嬉しいみたいな感じです。
はいはいはい。だから第2世代のガンダム系でしたよね、プルトーネとかは。
そうそうそう、
はいはいはい。でまたそのうん、
アストレアとかは結構プラモデルとか、いろんなの出てるんですけど、うん、 まあ、あの辺も出たら買っとかないと、次いつ出るか分かんないの法則があるんで。
そうなんですよね。プラもむずいっすよね、そこはね。
いや、持ってないと怖いなっていうのはありますね。
いや、欲しいと思ったのは、買っとけってありますよね。
ありますね。
それやっていくと、天井までプラモの箱が積み上がるんですけど。
だから、それこそ、プラモデルとかも、結構、何回も買ってるのとかあるんで、そう、その度なんか、ああ、これ前作ったんだよな、とか思いながら。
わかる。なんか、さっきもちょっとその、シルエットフォーミュラとかクラスターで何回も買ってるみたいなことを言いましたけど、なんか、何回サザビー買ってんのかなとか、何回ニューガンダム買ってんのかなとか、F91 と V ガンも多分何回も買ってるんですけど。
ああ。
ありますよね。
やっぱいいキットは買っちゃいますよね、新しいの出ると。
いやー、買っちゃいますね。
なんかでも、多分自分たちが、その10代の頃とかが、ちょうどそのプラモデルって500円で買えた時期。
はいはいはいはい。
だったので、多分買いやすいっていうか、なんかこの子供のお小遣いで、
はい。
と買ってもらいやすいっていう、あれだと思うんで、それで順当になんか大人になってから買うってなると、手に取りやすい世代なのかなって思いますね。
なんか僕が子供の頃って、その、まあ、同い年ぐらいだと思うんで、大体同じだと思うんですけど、マスターグレードのドムがすごい高いイメージがあって、
ドムは箱がでかかった
です。でかかった。3000円ぐらい多分当時してた気がしていて、で、多分その後だと思うんですけど、マスターグレードのサザビーが出て、サザビーは箱がでかかったんですよ。
あれって、値段すごく高くなかったんです
か？高かった。あれ、5000円とか7000円とか、そういう系
だよね。なんか、でっかくて値段も高かった気がする。
そうそうそう。なんか、それまでのマスターグレードの箱の2倍とか、3倍みたいな感じの箱で。
すごいでかかった記憶が。
はい。で、その後から結構 S ガンダム、XS、S ガンダムとか、あと、でかい高い、まあ、ニューガンダムとかも何回も出てるんであれなんですけど、基本的にその、まあ、ダブルオーとか、あと、フリーダム、ストライクフリーダムとかもそうなんですけど、背負ってるものがでかいやつは、まあ、高いですよね。
高いですね。あと、やっぱ、量が多すぎて、なんか、組み立てるのも大変ですよね。
本当に、パーツがね、多くて。
あの、マスターグレードも、最初の方って、なんか、ザクのバリエーションがいっぱい出てて、
出てました、出てました。
私、初めて買ったマスターグレードが、新松永なんですけど。
なるほど。
あれも、作るの大変でしたけど、なんだっけな、すごいでかいし、細かいし、ちょっと小学生の自分には無理でしたね、あれは。
あれ、新松永のって、高機動型ザク2ですか ?R 型
高機動型ザク2の方です
ね。あ、そうですよね。だから、足とかに結構いろいろ、バーニアとか、
そうです、そうです。
ね、パーツとかついてますよね。
で、なんかあの、マスターグレードの腕の肘パーツがプラスチックなんで折れちゃうんですよ。
ああ、はいはいはいはい。
んで、なんかそのポリパーツとか予備のパーツを探して、その折っちゃったところを直したりとか、
はいはいはい。
やってましたね。
僕、初めてではないんですけど、僕も高機動型ザックを買っていて、ただ、松永じゃなくてジョニー・ライデンだったんですよね。
あ、ライデンの方。
はい。
なんだっけ、ライデンは足のとこのカバーが違う、あれですよね、多分。
そう、多分、R 型と R2 型がある気がしていて、
はいはい、
R2 だったんじゃないかな、ライデンは。多分、ちょっと今自信ないですけど。
なんか、あの、微妙なところは違いますよね、あの、右肩とか。
あ、そうそう、なんか、
とかが違うの、
説明しよう。スパイクアーマーもなんか、トゲが黄色くなってて別パーツだった。
ってましたね。
はい、気がします。
なんかあの辺がなんかマスターグレード触り始めとかで。
はいはいはい、わかるな。
だからなんか後から旧ザクが出た時に動力パイプがなくてすごい組みやすかったのが。
そう、だからジムとか組みやすいんですよね。ツルッとしてるから。
ですよね。
余計な武装とかないじゃない。ついでバズーカぐらいなんで。
はい、そうです、そうです。
ね。めっちゃわかるな。
だから結構マスターグレードそんなにいっぱい作ってないですけど、なんか作るたびに大変な思いしかしてなかったですね。
いや、そうですね。
なんかあの、 なんだっけ、手に武器が持たせづらいのがすごく多くて、それこそだからシルエットフォーミュラーの機体とかもそうだったんですけど、ネオガンダムの G バードが持てないとか、
ありましたね。
なんかビギナセラとかもあったんですけど、なんか手にSバーの握り、グリップはなんかうまく持たせられないから、それっぽくなんか手を置くだけみたいな。
そうですね、なんかあれ、いつからなんですかね、あの手のひらにあの出っ張りかくぼみかどっちかがついてて、その、ライフルの柄を差し込むっていうのがね、当時なかったじゃないですか。
なかったです、はい。
で、なんだろう、あって、その、なんだろう、ライフル用のハンドパーツみたいのがついてて、
あ、専用の手。
そうそうそう、で、モナカみたいに噛み合わせてみたいなんだけど、はい、あれってその手首の可動もそんなに当時のキットしないので、
はい、
そのライフルならともかく、その G バードとかビームバズーカとか、ああいうのどう持たせたらになりますよね。
本当、全然持たせられなかった気がした。今はスタンドとか、
あ、そうそうそう。
で自立するようになってますけど、昔はなんか重いから手がブラーってなっちゃったりとか。
そうそう、かっこ悪いですよね。
ですね。
フォースが決まりましたね。で、今はその、肩も手首もちょっと引き出すみたいなギミックがあったりするじゃないですか。
ああ、しますよね。
で、当時その、丸いポリキャップだったらまだいいんですけど、あの、はい、単なる軸差し込んで回転しかしないとかだともう全然動かないので。
ああ、動かないですよね。あれもでもなんか改造してる機体は改造してました。
あ、そうですよね。
ボディ側になんか削って、余ったポリキャップとプラグを使ってなんか動かしたりとかやってましたね。
もうなんか本当に飾るだけのキットにするんだったら、改造する人はもう、手首とかの部分、一回切り離して、角度つけて接着してみたいなことやってましたよね。
あ、そうですよね。やってました、やってました。
いやー、なんか、懐かしいな
ぁ。ああ、なのか。その時期の方が、もしかしたら今より真剣に組み立ててたかもしれない。
わかる。
なんか、今はもう、なんか、パチ組みか、塗装して、表面処理して、終わりみたいな感じなんで。
今やっぱ、元の出来がいいじゃないですか。塗り分けなくてもちゃんと色ついてるし。
そうですね。
ねえ。
プラモデル、あとなんと、ああ、なんか SD だとチービー選手とか。
ああ、チービーフレームってやつでしたっけ。
ですね。
ありましたね。
あれが2年前ぐらいに再販されて、
はい、あ、そうなんだ。
プラナムベースにいっぱい売ってて、
はい。
なんかあの、当時なんか再販でセット品が後から出てるんですよ。
あ、はいはいはいはいはい。
で、セット品でも3体まとめて1500円もしないぐらいとかのが結構売られてて、そうだな、見に行った記憶があります、ガンダムベースに。
いや、チービー戦士懐かしいっすね、これか。
あれもなんかラインナップが結構マニアックだったんで。
マニアックでしたね。
ですね。
これまた再販する。あ、そう、バーニングナイト F91。
あ、いました
。ガンファイヤー、キャプテンガンダム。あ、ナイト GP01 っていましたね。
いました、いました。
あ、ナイト GP03 いた。これ買った覚えあるなぁ、ナイト GP03。あ、ホーミランダーとかありましたね。
そうなんですよ。結構かっこいいラインナップのやつと、珍しいっていうか。
ね、ちょっとかわいい系もありますもんね。
ありますね。
トノサマガンダムとか。
トノサマガンダムとかも本当漫画にしか出てこないやつなんで。
そうですね。
そうなんですよ。
はぁ、これ440円なんだ。当時いくらだった ?300 円ぐらいだったのかな。
多分300円ですか、
ね、そうですよね。
ですね。
いやちょっと懐かしすぎるな。在庫、全部在庫なしだ。そりゃそうだ。
なんかちょうど何年か前に再販されてて、なんか展示もあったし、ちょうどその前関わってた人たちが、すごく欲しがってたんですよね。やっぱガンダムベースに、行ける地域の人は買えるけど、そうじゃないと手に入らないっていうので。
そうなんですよね。あの、お台場にファーストガンダムが立った頃に比べると、だいぶ全国に店舗増えましたけど、それも数えるぐらい、ねえ、全然買えないですよね。そもそも、東京とか特に予約制だったりするんで、入れないとか、行っても売り切れたりとかありますもんね。いや、24年の4月らしいですよ。CB 戦士。
ああ、ちょうどそのぐらいですね、確か見に行ったのが。
ちょうど2年前だ。
お
いやー、なるほど。ちょっと、ガンダム話で今、45分来てしまったんですけど。 どうでしょう、なんかガンダムでこの話まだしておきたいみたいな言い残したことあったりします
か。ガンダムだとな、高機動型ザク2の話は聞けたので、
うん、
うん、大丈夫ですね。
あ、了解です、アザース。じゃあ軽くあと音楽とガチャガチャ、まあ、もしなんか他にあれば他の話もして終わろうかなと思うんですけど、どうしましょうか、はい、音楽ガチャガチャその他だとどのあたりの話がなんかしたいとかあります？
あとなんかスパロボの話とかですかね。
いいんですか、またロボットの話させていただいて。
あ、大丈夫ですよ。
スパロボはタオルさんは どのあたりから入ってった感じなんですか？
私最初に友達が EX 持ってて、
うわぁ EX
でちょっと借りたんですよ、
うん、
で返した後に4時を買って、それから始めました。
4時からですか。
はい。でその後なんか 2GG とか遡ったりとか F とかアルファとか行って、
はいはいはいはい、
アルファガイデンで止まっちゃってるんですよ、
ね、あ、え、そうなんですね。
あの家にプレステ2がなかったんで、そこから先はもう攻略本を買って資料として見てるだけです。
え、じゃあ
サントラ買ったりとか。
あ、サントラいいっすね。え、じゃあその最近出てるやつとかもやってない感じなんですか？
最近のもあのソシャゲでちょっとやってたんで。
あ、はいはいはい。あ、そうなんだ。
はい。だから本当なんか初期の方かなですね。4時、あ、1234FF 間のあとアルファガイデン入って、
はいはい
はい、A とか、あとモバイル版と、あとクロスオメガ。
はいはいはい。
はずっとやってました。
はあ、なるほど。あ、なんか、じゃあ、スパロボだとちょっと僕とは逆じゃないですけど、違うところもありつつなんですけど、
はい。
僕、さっき言った DNA に入っちゃったんで、スパロボ全然やってなくて、なんか、なんならもう、大人というか、社会人になってから始めたぐらいの、もちろん存在は知ってたし、
はい、
あの、いとことか親戚が持ってたのやらせてもらうみたいなのあったんですけど、
はい、
なんか全然自分で買ってやるとこまでいけなくて、で、僕、第二次アルファから入ったんですよね。
ああ、じゃあ、あの、舞台編成。
そうです、招待制が入ってから、はい。で、なんかめっちゃ面白いやんってなって、そっから遡ってったんですよ。で、当時もあの PSP でダウンロード版、あの、コンプリートボックスとかのダウンロード版が出てきて、
はい。
はい、第2次、3次、F、F 間、EX あたりは PSP でやって、で、A も PSP 版が出たんですよ。A ポータブル。
ああ、出てましたね。
はい。やって、みたいな感じでしたね。それがもう2000年代後半、2010年前後、それでって感じでした。
私、あの、A はガラケーでやりました。
あ、ガラケーさん。
あれはね、なんか毎月500円かかるからめっちゃ、なんかお金がかかるよねっていうので。
ありましたね。
結構あの、ガラケー版のゲームはなんかやってて、他も、
うんうんうん、
なんかスパロボ以外、ガンダムとか以外のやつもやったりしたんですけど、
うん、
最近になってその頃のやつがまた別の媒体でできるようになりますよっていうのをいろいろ見るんで、
うんうん、
懐かしいなと思いながら。
いや、なんか、懐かしいはすごい強いですよね。引きが強い。やりたくなってしまう。
それこそ、あの、2時とか3時のアルファとかは、攻略本を何冊も買って、
うん、
メモ回すように見てる感じですね。
なるほど。なんか、ぜひ今、リメイクして、なんか、パソコンとかでちょっと軽く遊べるようにしてほしいですね。
ですね。だから結構、なんだろう。3次アルファだとシードガン系が入ってきちゃうとまた世界観変わってきちゃうんですけど、
うん、
なんか2次だとクロスボーンですか、
うん、
なんかあれがっつり入ってたんで、なんか友達がやっててやっぱクロボン人気すごかったですね。
いやー、クロスボーンめっちゃ良かったですね。2次の
あれもなんかゲーム的にもすごい使いやすい機体じゃないですか多分。
はい。
だからあのクロスボーンのやつも入ってて、で量産型 F91 とか、うん、ハリソンが乗ってる青いのとかもいたし、うん、あとなんだろう、ガイキングとかも2次でした。
ガイキングいました。
あれも結構好きで、 あとな、ガオガイガーとかユーサロボも入ってきたんで、結構スーパー系の立ち位置変わってきたりとか。
そうですね。
あと、オリジナルはなんか全部好きなんですよ。
わかります。
なんか選べるじゃないですか。
はい。あの時代は、リアルスーパーで2機ずつ、合計4機いて、はい。
なんかデザイナーさんもみんな違うし、
うんうん、
自分はあの、サンジのあの、ディス・アストラナガンとかあの辺好きです。
はいはいはいはい。
ちょうどあの、ペルソナのデザインやってる方、はいはい、描いてた機体なんで。
悪魔機体ってやつですね。
ですね。あれ結構好きでした。
いやなんか、アストラナガンの話をすると、OG 完結編早く出してほしいって感じになっちゃうんですけど。
そうだ、終わってないですけど。
OG まだ終わってないんですよね。
だそのオリジナル系もなんか攻略本をいっぱい買って、
うん、
あとコトブキ屋のプラモデルも買って、
うん、
みたいな感じでしたね。
でもまさに今、横にアルトアイゼンがプラモデル積んでありますもん。
今、バンダイで出てるんですよね。
あ、そうですね。昔、コトブキ屋出てましたもんね。
出てました、出てました。
多分僕持ってるのコトブキ屋の方だな。
お、結構アルトアイゼン初期の方だから、うん、結構レアものですよ。
あ、でもなんか中古というか新古品というか買いましたね。で実家には、
最初、ヒュッケバインから始まったんです
よ。そうヒュッケバインからでした。
でなんかオリジナルでリアル系が多い、なんとなくのところ、アルトアイゼンとかビルトビルガーとかあの辺ですよね。
あ、はいはい。ビルトビルガーも出てました。
出てます、出てます
と。僕、だからその、リアル系で言うと、あ、今名前だった、ハイペリオンじゃなくて、アステリオン。
ああ、はいはい。
アステリオンは一個前でしたな。アルテリオンだ。アルテリオンの、
はい、
武器屋の、コト武器屋のキットありますね。
ああ、あれも結局最後合体する赤いのが、コト武器屋で出なかったんですよね。
ハイペリオン、慣れなんて。
そう、なんか慣れる用の接続穴が開いてるからいつ出てもおかしくないよってずっと言われてます、
うん、そう、なんかガレージキットとかで出たんですよね、その個人でもう出ないからって、ガレキとかで出てて、でガレキすごい高いから買えなくて。
ああ、確かに。
うーん、
あの機体の名のなんだっけ、ドールフィギュアとルーズフィギュア、
はいはいはい、 DFCF って名前でしたね。
ですよね。あの系統の機体もオリジナルたくさん出てますよね。
あ、そうですね。あの、リオン系なんですよね。
あ、そうそうそう、リオン系。
なんで、リオンが多分一番ベーシックなというか、量産機のやつで、ガーリオンとか。
あ、ガーリオンがたくさんプラモデル出てましたね。
そうですね。あの、専用機は多いんですよね、ガーリオンは。
ですよね。
はい。
あと、トロンベ。
あ、そうそう、トロンベとか。
出たし。あと、プラモデルになってないけど、ズイガーリオンとかもかっこよかった。
ズイガーリオンいいっすね。あれは完全ワンオフの専用機なんで。
ああ。
名前忘れてた。
うん。フェアリオンとかは結構。
そうそうそう。
もう出て
た。フェアリオンは人気あるしな、
ね。
あと、アーマリオンとかもあったので。
ああ。
はい。
懐かしい。そうそう。リオン系は、あと、あの、アニメでオリジナルジェネレーションやってたのも。耳を見てたりして、それでなんか見て知ったことが多かったですね。
そうですね。あの、空を飛べる量産機みたいな触れ込みで出てきたので、うん、テスラドライブ積んで、みたいな。
そうですね。と、なんだろう。最近はなんかそのバンダイに発売が移ってから、
うん、
なんだっけな、ガンレオンとか。
あ、ガンレオン出ましたね。
出てましたね。
ね。
あと結構でかいのだと、あの、ヒュッケバインマーク3が、
うん、うん。
ボクサーとガンダーも出て。
出ましたね、それぞれね。
出ましたね。大ゼンガーも出てるんですよね、確か。
出てたはず。あ、アウセンサイターが出たかな。
アウセンサイターも、コトブキ屋は出てますね。
あ、ブキ屋は出てました。バンダイは出てないんじゃないですかね。
バンダイは出てない。
ね。
はい、
いやー。
結構なんか、
うん、
コトブキ屋のも買ってたので、
うん、
私、あの、ビルトビルガーとビルドファルケンがすごい気に入ってました、プラモデルは。
ああ、そうなんですね。あ、でも、それ2機揃えたらいいっすね。
そうですね。で、なんか、うん、プラモも値上がりする前だったんで、
うん、
ガンプラよりちょっと高いぐらいでした
ね。
ちょうどあの、アーマードコアのプラモよりちょっと安いぐらいな感じ。
はいはいはい。なんか、だいたいガンプラのハイグレードが1000円前後だったのに対して、 ゴトブキ屋のそのスパロボとかアーマードコアがまあ2000円か3000円ぐらいみたいな印象でしたね。
なんかその時期はそのコトブキ屋のプラモを買ってた時期があって、だからちょうどその頃なんか多分シードデスティニーとかのあの空張りがすごかった時期なんで、私その時期だけプラモデル買ってないんですよ。
いやでも僕も実は同じぐらいで、シードからダブローぐらい、まあ、鉄血ぐらいまでかな、あんま買ってなかったですね。
ああ、私はあの、なんだっけ、シードデスティニーが終わってから、うん、後から出たやつで、なんかレジェンドガンダムとか、
うんうん、
ドフェルト用ガイアガンダムとかなんかあの辺買いました。
なるほど、シードのプラモ、なんなら一個も買ったことないかもしれない。
ああ。シードは結構あの初期から買ってて、デスティニーになった時に買わなくなっちゃったんです。
ああ、なるほど。
なんかだからあの時の時代の時に、ことぶき屋のスパロボの作品だったりとか、アーマーコッパーのプラモとか、そういうの買ってました。
あの厳密にシードと言えるし、言えないしみたいなところなんですけど、アストレイは買ってたかもしれないです。
ああ、アストレイが一番最初なんですよ、あれ。
そうですよね。
ですね。なんか最初、私、夏休みぐらいに、プラモデル屋さんでアストレイを見つけたのがシード初めでしたね。
ああ、そうなんですね。
はい。その後、秋からアニメ始まって、みたいな
感じ。あ、そうか。じゃあ、先にプラモ出たんですね。
出てましたね。あの、なんだっけ、300円のやつ。
あ、なんか、ファーストグレードみたいなやつでしたっけ？
ですね。なんか、似たやつで、
はい、
それが一番最初で、その後、ストライクと、
はいはいはいはい、はい。
デュエルが出て、で、ハイグレードが1000円以上しますよっていうので、びっくりした記憶がありますね。
なんか、言うてそれまで700、800、900みたいな感じでしたもんね。
でしたね。そうですね。
700円でプラモ買えた時代ありましたね。
ありましたね。今多分、当時700円のやつ、今1200円とか。
ね、してますよね。ちょっと記憶が曖昧だけど、多分ジムコマンド、宇宙用ジムコマンドとか700円だった気が
ある。ああ、あの辺そうですね、初期の。
今1000円超えてると思います
けど。そうですね。ギャンとか。
あ、ギャンありましたね。
ズボックとか。ザクスリー回とかですね。
あ、ザクスリー回あったな。
でもすごい斜め上のラインナップ来てびっくりしましたね。
そうっすよね。
ですね。と、なんか、キュベレー。は、空張りがいっぱい出てたんで、結構。
そうっすね。
そう。今、リニューアルしてリバイブで出てるけど、リバイブも空張りがいっぱい出てて。
まあ、商品展開作りやすいですもんね。
ですね。なんか、キュベレはマスターグレードでいっぱい持ってて、すごい組み立てやすくてでかくて、いいキットでしたね。
キュベレはなんか満足度高いですよね。
高いですね。今も、その、武装も少ないし、ちゃんと完結してますね。
そう、しかも別にファネル作らなくても見えないじゃないですか。
見えないですね。
サゾリー作んないと見えちゃうし、ニューガンダムなんかもファネルが本体みたいな感じなんで。
確かに。
いやーね、ファネル6機とか8機とか作るのめんどくさいんですよね。
ああ、大変ですよね。同じの何個作る的なやつとか、ジオン軍のチューブとか。
そうそうそう。俺は最初に、その、ライフルとかバズーカとかファンネルとか作らないと、あの本体作っちゃうと満足しちゃうんで。
ああ、あるあるですね。
あるあるですよね。
ねえ。なんか、私最近だったのマスターグレードのマラサイ、
ああ、いいっすね、マラサイ。
だから最後に再販された時にギリギリ変えたんですよ。あの時のあのケーブルチューブの作るのがすごい大変で。なんか、多分夜中とかな、目がもうなんかシパシパして見えないのになんか必死にやって何日かかけて作った記憶がありますね。
いやなんかあの時代のチューブ系のキットはしんどいっすよね。なんか今もし買うんだったらズダとか欲しいんですよ。
ああ、ケーブルないっすかね。
そう、ズダとか欲しいんだけど、やっぱザクはちょっとうってなっちゃいますよね。あと、グフとかもちょっとうってなりますよね。
なりますね。
な
んか、グフは、なんだっけ、旧キット、ハイグレードのやつは持ってたんですけど、ケーブルがちゃんとプラスチックの一体型だったんで、その比 表しなかったんですけど、なんか多分マスターグレードがスプリング入れて一個一個チューブを
さっきの
できないので、
松永とかライデンの高機動型ザックは一個一個パーツ違いますよね。
あ、じゃあ多分同じですね。
ですよね。で、あのサザビーも腰回りのメガ粒子砲のあれがまた別パーツだった気がする。
ああ、それ大変だ。
はい。
あ、
まあ、それそ
いや、だからモビルスーツのデザインすごい大事ですよね。
いや、本当大事ですよ。だからキューレイは本当いい塩梅だなと思っていて、その、うん、サザビーとかって同じジオン系でも内部フレームがまたあったりしてめんどくさいんですけど、キューレイってその、うん、表の特に肩アーマーとか表のアーマーに裏に1枚貼ったら終わりみたいな感じなんで、
あの辺はいいですよね。そうでした、そうでした。
いやー、なるほど。ありがとうございます。というところで今、だいたい1時間ちょっと収録してきたんで、このあたりにしておこうかなと思うんですけど。
はいはいはい。
いや、ありがとうございます。じゃあ、なんか、最後に、はい、ありがとうございます。最後になんか、タオルさんから宣伝とか告知とかあったりしますか？
アカウントのリンクをお願いしておいて、
はいはい、
何かあったら覗いてみてくださいみたいな感じで。
はい、ありがとうございます。じゃあ、出演者の欄にアイコンで出すのと、はい、あの概要欄にもアイコンのリンク貼っておけますので、はい、まあ、今日話したような、まあ、今日話したような話はほぼガンダムの話だった気がするんですけど、まあ、話題気になった方はぜひ、はい、はい、アカウント覗いてみてください。じゃあ、最後に、エンディングトークってことで、ポッドキャストの収録どうでしたって話を毎回してるんですけど、ポッドキャストの収録は初めてですかね？
これは初めてですね。
あ、なるほど。いかがだったでしょうか？
いやー、なんか多分人と一緒に喋る方が、話が弾むんで、
うん、
一人喋りやってる人すごい大変だなって思いますね。
まあ、そうですね。まあ、慣れはありつつもと思いつつ、まあ僕も正直人がいた方がやりやすいはやりやすいです。
あ、
なんか収録はどうで楽しかったですか？
あ、楽しかったです。はい、
よかったです。ありがとうございます。というわけで、今回はゲストにタオルさんをお迎えしてお送りしました。タオルさん、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
このポッドキャスト青空 FM ではゲストを募集しています。話したい楽しいことがあれば誰でも OK です。今までポッドキャストに出たいけどハードルが高いなとか、そんなすごい話題なんてないよとしても大丈夫です。普段楽しんでいること、趣味の話、仕事の話、何でも大歓迎なのでお気軽にご連絡ください。連絡方法は各 SNS の DM やお便りフォームなど何でも大丈夫です。また青空 FM ではご感想やご意見をお待ちしております。 SNS でハッシュタグシャープ青空 FM、 シャープ AOZORAFM をつけて投稿してください。配信ページのお便りボタンからもお便りを送ることができますので、よろしくお願いします。さらにお願いとなりますが、アウトレーフェンではご支援を募集しております。フィクシブファンボックスかお布施、あるいはルームというサービスでも投げ銭のような形で支援可能となっております。もし支援してやってもいいよという方は、何卒よろしくお願いいたします。すべて配信ページにリンクがあります。それでは最後までご聴取いただきありがとうございました。